オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
時の流れに取り残されて、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメヒスです。
サブパーソナリティのOKです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで始まりました。
はいはい。
なんか前回よりも期間は短いですけど、
まあこのラジオこう3週間になったりとか2週間になったりとか1週間になったりとか、
まあ、今回は1週間半ぐらいかな。
そうだね、
いつもは2週間から3週間なんで、うん、ちょっと期間早め、うん、まあまあこれはまあ前回があのゴールデンウィーク挟んでたんで、ね、ちょっとねあのイレギュラーな感じになってたんで、まあ、そんな感じなんですけども、
うん、
まあなんかゴールデンウィーク挟んで、まあ、終わりから今まで何かありましたか、
うん、何もないね。
何もない。本当に？
前も言った気がするな。
うん、てか毎回言っていくよね。何もないねみたいな。
何もないねって言いながらなんかある。
これはテンプレーションみたいなものだからね。
そうだね。強いて言えば、
うん、
以前このラジオでも言ってた、
うん、
温泉銭湯の、
うん、
スタンプラリー、
うん、
あれの景品が届きまして、
そう行ったんだちゃんとね。
そう結局ね、36箇所中20箇所行きまして、
うん、
で20箇所回ると、5回分の無料チケット、
うん、
温泉無料で入れるっていうチケットがあったんで、
うん、
その対象店舗の中で一番、うん、入場料を、
うん、
ふったくられる、
うん、高いやつね。
ね、温泉がありましたんで、
うん、
わざわざ、ね、家から、ね、50キロぐらい離れてたかな、
うん、
ところまで、50キロなんか40でも30ちょっとかな、
うん、
ぐらい離れてるところまで、ま、車飛ばして行きました、
うん、お
ね、まあ1200円ぐらいするんですよ入場料が。
たっけえな。
普通ね、街中の温泉でだいたい800円か900円、普通の あのあれね、若干ちょっとこうなんかいろんな設備があったら、まあ、1000円ちょっとっていうのはあるんですけど、うん、まあ、1200円高い部類ですよ。
だからね、
でまあやっぱり1200円ぐらいこうね取るわけですから、
うん、
まあそれはもうまず入ったら赤絨毯だろうと
レッドカーペット
レッドカーペットで、うん、ようこそお帰りなさいませご主人様って言われるぐらいかなと思ったんですけども、まあね、山奥にあるんですよ、
うん、
で山奥でもう道しかないところを走ってぐねぐねしながら走ってたどり着いて、まあ外観はねすごいいい感じの和風の、長屋というかね、これ旅館か料亭かっていう感じの、入り口でして、こう砂がね、筋が今の時期に綺麗なんで、もう見た目はもう、
それは何、京都かなの。
京都なんですよ。京都の、南部の方にあるんですけども、そこのところの、まあ、見た目はね京都の本当にもう、一食3000円かみたいなコース料理を、ね、出すようなお店かと思うわけようなね雰囲気なんですよ。で、まあ、入りましたと。でまあまあ中はね、まあ、言うてそこまで、でもやっぱりこう1200円取るんやったら中身のこう温泉中身が自由じゃないですか。
そうね、旅館みたいなところなんですよ、だからさっき言った通り、うん、
でもまあ、まあ、数パーセント的な流れですので、うん、まあ、こうお風呂の種類がたくさんあるとか、
うん、
温泉の効能がこうなんか特別すごいとか、うん、なんかそういうのがあるんかの期待していくわけじゃないですか、うん、入ります、うん、まずね、内風呂がね、
うん、
3種類、
うん、3種類、
まあまあ内風呂ね、こう庭園ね露天風呂が多いところとかありますから、ありますから、ね、
結構3種類で片付かしか
さ、ちょっと、まあ、内風呂、最近の銭湯は中はそうでもないけれど外にいっぱいあるとかね、そういうのありますんで、
おだって、下手さんスパ銭の方が種類多いじゃんみたいな
そこはもう1200円取ってますからね。もうまずこう内風呂は、まあ、熱いお湯とぬるいお湯と、でまあ、腰掛けと、まあ、一応水風呂も、
うん、
とせ
ん
あのサウナ、
うん、
でまあまあよくここ一般的なあれですよ、
うん
ね、でラインナップで、ですまあまあもうこれはまあ仕方がない、こう中は普通だけど外にこうねもう誘惑の世界もうあの桃源郷が広がってるんじゃないかと思いまして、はい、まあ、内風呂と外風呂のこう扉を開けます、
うん、
外風呂には大体ね広さがね、
うん、
30人入ればいっぱいかな
あ、結構狭いじゃない30人、
うんうん、でも足は伸ばさ 伸ばせないかなとかで、まあ、その源泉の入ってる小さいお風呂と、うん、壺湯と、うん、でまあ、普通のお風呂にしと、うん、低温サウナみたいな感じで。
外とか見えないの？
外はね、うん、もう見晴らしはね、うん、もう例えばその小さいこう源泉かけ流しのね、うん、お湯とかに入ると、うん、目の前に広がる滝ね、
うん、
落差、うん、もう誇るは3メートル
滝じゃねえし
3メートルの落差落ちる滝の音を聞きながら、その向こうに
滝っていうかもう あれだよね、あの何水流しだけだよね、もう3メートル上からポポポポポって、
いやいや、それ
あれ下水としたよね、もうマンションの下水
きれいそこはちょっと一応否定してこう、きれ
い、いや景観良かったんだ、
うん、
悪く、まあ、悪くはない。
でまあその山、滝の横はまあ山だから、うん、雑木林だけど
ね、緑ばっかりだった、
緑ばっかり。であと、まあ、山が近いわけですから、
うん、
虫がいっぱい飛んでくるわけですよ、
うん、
看板のところには、うん、あの、マムシやら
ヘビやらマムシ注意みたいな感じの
ヘビやら何々がいますが、山が周辺なので、うん、我慢してくださいおー、そうか、
虫苦手な人いけないやん。
まあ、でもね、結構、スーパー銭湯とかやとありがちです、こう虫とか葉っぱとかはありがちだよね、まあ、そこはね、まあいいですよ。まあであとね、こうやっぱりその1200円払ってるわけですから、
うん、
もう脱衣所とかでも、歩くたんびに清掃員のおじちゃんがこう、ね、掃除してくれるわけですよ、
うん、
まあ、その割には内湯と外湯の間のところのこう空間があるわけで、この寒暖差をね、
うんうん、
あの空間のところが若干ね、あの金魚 の, あのちょっと腐った水っぽい匂いがして
ちょっと水入れ替えてないよ、匂いが。
洗えてないのかな。
大丈夫、さっきから値段高いよりネガティブな意見しか聞こえてこないけど、
ほら入り口は綺麗
やばいね、その何、いわゆる秘湯感を出すためにお金払っちゃった、払っちゃったみたいな感じだね、それ。
そうだね。秘境の宿で、こう、雰囲気、入り口前の最高の雰囲気を演出する1200円でしたっていう感じかな。
なるほどね。
まあ、いいお湯でした。
なるほど。
はい。まあ、そんな感じで、ですが、
温泉行った。
温泉行きました。うん、まあまあ、リラックスできたんで、
はい、
じゃないでしょうか。メジさんは最近リラックスしましたか？
リラックスはしてないです。
しない。じゃあ何したんですか
最近ね。日本橋、
ほう、
ちょっと行ったことあるんですけど。
行ったことあるおう、ちょうどあの不発弾の摘出に。
ああそう、新しいね、
摘出に、
うん、
そう、
ゴールデンウィーク中
不発弾がある、よしスコップで掘り起こしてやるぞガンガンガンみたいな
不発弾ってあれなんで爆発したいか分からない、分かってないらしいね。
あ、
理由はよく分かってないけど、まあ、なんか爆発しねえよみたいな。
まあとりあえず新刊抜け、抜いとけ大丈夫だろうみたいな。
なんか爆発しねえけどまあいいかみたいな。そう、あそこね、はい、やばいね、街が様変わりしすぎだね。
あ、まあ基本的に電気街の秋葉もそうだけど入れ替わりの激しい街だから
よく店潰れて私立ってるもんね、
うん、で店潰れてそのままなくなるんじゃなくて移転してでかくなってるから、
そうそうそう、
移転してる先がわからないとかね。
あのね、僕あのイエローサブマリンって知ってる？
ああ、いや、イエサブね、
うん、ホビーショップなんだけど、うん、おもちゃとかボードゲームとかカードゲームとかってところなんだけど、
いっぱいある
うん、
何店舗もある、
うん、そうそう、全国展開してんだけど、うん、よくぼったくりサブマリンって言われてんだけどめっちゃ高いからね基本的にカードが高いんだよね。
あそこ、あそうな
の。ボードゲームとか、まあ、なんかまあ定価とか安いところあるんだけど、
うん、
カードが高くて、なんかもうあそこでは絶対買わねえみたいな。ぼったくりサーバーあるんですけど。まあ、あそこね、行ったんだけどね、
うん。
もうね、店舗が移動してね、なんかもう3店舗合体してた前は、1店舗だけ、まあ、中央の、車通りの方の、本通りの方にあったんだけど、
うん、
もう全部、おたのの方移動して、3店舗とも、ナンバー店、ナンバー、ゲームショップ、ナンバー3号店かな。うん、全部ほとんど一箇所に固まってて、なんかもう全部もう、店舗貸し切ってなんか投稿したいんじゃないかみたいな。ナンバーゲームショップの方が、まあ、ガンプラとかフィギュアとか置き合って、
うん、
ナンバー一応コンテの方が、マジック・ザ・ギャザリングとボードゲームってやって、その他のカードゲームがナンバー3号ってみたいな感じらしくて、 分かんねえ
じゃん、まあ、ややこしいわな、そんだけな。
あとはそうだね、いろいろ回ったんだけど、やっぱりこうなんだろう、パソコン工具とかなかあの、ね、元あったとこになかったし、
K ブックスになって、その横の駐車場が潰れてツートップと並ぶっていう、
そうそうそう、
相変わらずのあの謎のグループ。
うん、
まあまあ前のね、あの交差点を挟んでフェイス2トップ、あのパソコン工房があった、うん、あの時代
親会社全部一緒じゃん。
あれに比べたらまあちょっとマシになったかなと思いますけど、
そうそうそうそう、あれちょっとね、あのターナーとかも言ったんですけども、
うん、
ターナーはもうテンパ変わってないわけ
で、それは変わらないですね、
うん、
あの2階、
そうそうそう、まあ、1階のカードラブとかはちょっとなんか変わってるかなぐらいだったんですけども、うん、まあ、2階近くかカードラブはね、まあで、ね、トナー行ったんですけど、トナーもなんて、なんか、そうそう、あれだよ、あの、左側の店舗が、まあ、基本は昔はエロゲコーナーだったんですけど、
うん、
なくなって、あのサウンドショップコーナーだったよね。
サウンドショップ、同時音楽とか、
なんか、普通に CD がバーって置いてあった、ラブライブの
話と
か。なんか、なんかもう、
じゃあエロゲコーナーどこ行った
の、なくなってるんじゃないかな。
へ
ぇー。だから、俺3階行ってないから、3階かもしれないけど、なんか、あの、あそこが、あれだったね。あの、なんか、普通に CD コーナーだったから、うん、もう吹き抜けで、なんか、まあ、何右側の店舗、普通の店舗からでも、なんか、普通に行けますよ、みたいな。別に何もしなくても行けるよ、みたいな感じだったね。
そうなんだ。
うん。なんか、だから、様変わりしてて、なんか、すげえなーって思ってた。なんか、もう時代の変化に取り残されてる。
そうだね。やっぱりね、あの、行かないとね、本当に、変わるよね。
そう。で、あのね、まあ、これはもう何もね、電気街で借りたことじゃなくて、
うん、
地元でもそうだよ。
そうだよ、
ね。なんか、あれだよね。あそこ、なんか、そう、前さ、これさ、うん、あの、何、ゴールデンウィークの時だよ。
うん、
これ終わった、なんか、二人で飯食いに行こうとってさ、
うん、
そこのさ、
あ、
あの中華料理屋だよ、
うん。
なんか量多くて、安
い。そう、あの、昔、あの、俺が、ね、普通のブログで、
ブログ、
なんかこの近くで大盛りの店はないかと思って、うん、調べたら、中華料理で、こう、うん、ある程度量があって、また店は汚いけど、うん、みたいな感じの、レビューがあって、うん、まあ、量が多いならまあ汚さも勘弁かと思って行こうと思いつつ、なかなかその機会がなくて、
そうそう、だからこの前行ったんだよね、そうね、機会があってね、
行こうよ、
一緒に飯食いに行こうかって、
中華やし、
そうそうそう、行ったらさ潰れてたんだよ。
なんかいつも通ってるはずなのに、この道の前とか、
そうそうそう、俺もさいつもさあそこ通ってたのにさ、うん、
全然気がつかないというかね。
そうそう、あー、ここ今度さ、あのさ閉まってるやつちょっと、あて、なんだ今日はあのあれか、あの
定休
日かと思ったらさ、うん、そうもさ、あの
上の看板
見たらさ、上の看板の文字なくなってんだ
よ。あ、テープ貼ってる。
あ、閉店して
る、ダメだ、ないよこれっていうね。
あれクソ面白かった。あれだってそのままなんか消防員しながら大阪王将行ったもんね。
チェーンって
。そうそうそう。いや、でもね、あの隣のね、ドイツじゃないわ、
インド
か、インド料理屋もね、ちょっと捨てがたかったんだよね。かめっちゃ怪しい雰囲気したからさ、
うん、まあインド料理屋はどこもね、あの怪しい、
あれね、よくないね、地下にあるのがよくないよね。
ああ、半地下みたいな感じ、ね、
そうそう、なんか階段ちょっとなんか何10個くらいの階段をだけ、うん、降りて、なんか怪しい雰囲気のなんか黄色いなんか電球が灯ってるようなやつがあって、
うん、
でなんかなあ、何看板だけなんかなんとかなんか書いてあったよね、確かね。でそれでなんか入ったものかどうしたものかみたいな感じだったんですけど、うん、でね、まあ中華気分だったから、
そうだ、ね、
中華でいいやみたいなね。まあでも、
まあ、大丈夫、あのこう半地下でこう黄色い看板を出す、
うん、
あのちょっと怪しそうなお店で、茨城駅前にもあって、
うん、
こうね、あの半こう、まあ、5段ぐらい、ね、階段降りていくんですけど、
うん、
もう上には黄色い看板で、
うん、
こう山が2つね並んでる
マークがね、
あの赤字にね、黄色の山あのなんかね、中入ってくるとトゥルットゥットゥットゥットゥ、ね、お店があるんですけど、大丈夫大丈夫、怪しくない怪しくない。
怪しい。いや、でもインド料理屋は、
うん、
まあ、俺らがなんか、あ、どうしようかなって時に家族連れが入ってるんだよね、うん、小さい子供家族連れが、まあ、だから大丈夫なんじゃないかなみたいな、
うん、
まあそんな感じか。で、まあ何、もう何、ガライだけだったらもう地元もわかんねえみたいな。
まあだから、あの引きこもるだけじゃなくて、ちょっとアクティブに、
そうそう、
あのたまには自分の記憶を更新しよ
う。そう、 GPS だけじゃわかんねえよ。
そう、
Google マップだけじゃわかんねえ
ところ だね。 Google マップだけじゃわかん
ねえ。そんな感じで、
はい、
近況を終わりにして続きだと思います。
はい、
ちょっとそこのお兄さんお姉さん寄ってらっしゃい見てらっしゃい。ポッドキャストは耳で聞く。そう思ってちゃいけません。流れるようなトークを聞けばまぶたの裏に情景が。織り込まれてるネタの数々、薬と笑いを届けます。ゲームやアニメや本の話と何でもありの一人トーク。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオぼっちら。検索は、ぼっちらで。
おたニュース!
イェーイ!
はい、ということでね。なんと、数年ぶりに。
本当にね、前いつやったのかって感じですけれども。
そう。実はね、このね、あの、オタラジオ、
はいはい、
最初期からあるコーナーです。
コーナーです。ただ、最近は、見てはいるけれども、別に特にネタにするでもないよな、ということでやってこなかった、
そう。
週刊オタニュースのコーナーです。はい。
まあ、別にオタク的なニュースを知らないわけじゃないんですけどね。う
ん、まあまあ、なんか普段から見たりとかねしてるんですけれども、
まあ、それで結構俺は何、まあ、一点特化して、うん、なんかフリートークとかで話しちゃうんで、
うん、
まあまあね、あのニュースとして言うのは高熱してねやるのはまあね数年ぶりということで、
はい、
で今回はね、まあ、電化製品ね、
そうだね、
そうそう、オープニングで俺がほら日本橋って話したりしたし、うん、まあやっぱりちょっとね、まあ、
我々の時代に取り残されないようにね、
そうそうそうそう、
まあ、僕は最新情報をチェックしてね、
チェケラチェケラしね、
チェケラユーしていこうかな、
もう古いね、はい、シブですね、はい、そんな感じで今回はね、あの、まあ、電化製品、はい、PC パーツとかね、まあ、そういうのにね、あのあのピックアップしてね、
はい、
あのなんかニュースあれば見てと思います、
はい、
なんかどっちからでしょうかな、どっちから
でしょう、メンフィスさんからでいいんじゃないですか、
俺はね、あのね、あのパソコンパーツ
を
ね、あのなんだろう、今こうパーって見てんだけど、
うん、
こう欲しいのがあるからみたいなのがあるんだけど、
うん、
最近やばいねこれね、俺らの頃と全然違うね、
そう、僕ら、まあ、多分僕なんかだと、一番ねパソコン関係調べたのはね、もう2000何年なんだあれは、今の2015年、だから2008年とか9年とかになるのかな、
うん、
ぐらいの頃が多分一番調べてたというか一番詳しかった頃なんで、
はいはいはいはい、
あの頃だとこうまずあのコア i シリーズインテルの、
うん、
あんなんがようやく出たかな、まだペンティアム全盛期ですよ、
うん、
ペンティアムとか、セレロン、そんなあと AMD とかのシリーズとかで、
うん、ペンディアム4、ペンディアム D、デュアルコアの世代
だな。あ、デュアルコアがあって、そう。あの、コア2デュオや。
うん。
そうそうね。あの辺が、ようやく、ね、一般化してきた頃で。
うん。
で、だからそう、ちょっと最近、ケンもね、パソコン欲しいなと思って、いろいろ調べてるんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたらね、PCI エクスプレスが、こうかける10、ね、かける1とかかける8とかね、あの16とかあったんですけど、うん、3.0 とか 2.0 とかあるんですよね、
うん、
なんだそれはと、うん、俺らが知ってるのは Web 2.0 の時代だと、
なるほど ね、
ね、USB 3.0 ようやく対応できたかと思ったら PCI エクスプレスも増えてるのかと、
そうい
うふうに、まあ、思うんですけれども、
メ
ビスさん、なんか気になったものあるんですか。
そうですね、パソコンパーツで言うならば、やっぱり、グラフィックボード、ビデオガードはね、なんかすげえもんあってんね。やっぱ 今安いのが GTX960 シリーズ、
うん、
だから980万らしくて、980は多分最新なのかな。
そう
だ
ね。
多分。980はもうなんか、俺らと一緒で、あの最新のやつは、もう7万、8万、6万ぐらいしますよ、みたいな、ね。やつがあるんですけど、まあ、970がまあ5万、4、5万程度、特価品で4万とかかな、うん、で960になると GTX960 になると2、3万か、2万5000か3万程度ね、ここにあのニュースとして、
でどこのニュースサイトのあれですか、
これが今秋葉草原と言いますね、
秋葉草原、
ブロワーファン搭載のつくも限定 GTX960 ビデオカード ZT9030510P からね、はあ、これなんていうの、ゾータックっていうの、 ZOTAC、
ゾータックかなんか、
うん、 つくも限定のモデルで冷却機構に排気仕様のブロワーファンを搭載した GForce GTX960 ビデオカード。はあ、なるほどね。モニター出力端子がディスプレイポート ×3 HDMI1 DVI1 補助端子は 6P、
ね、どうすっかなと思ってね。こう新しくこうね組む際にあたってこうまあやっぱりこうテレビとかに出したいという時には HDMI
ですね。そうですね。
ただこうディスプレイポートっていうのが高解像度とあと色のね表現幅がね広いんですよ、
うん、
だからねこうやっぱりディスプレイポートでつなぐべきなんかなと思うけど、ディスプレイポートを入れると若干ねやっぱり高くなんだよね、
うん
うん、接続関係のねなんか端子に IC を詰め込まないかんとかなんかねケーブルが高かったりいろいろするんです。
これが今 28,800円、つくも限定ですね、
はあ、1万前後で欲しいんだけどね。なんかねいいのがあるのか。
1万前後はもうねちょっと厳しいですね。ビデオモードはやっぱりちょっと高くつきますからね、なんだかんだ言って。でまあそうですね、あとは PC パーツじゃないんですけども、
うん、
Windows タブレットですね、これ8.1 タブレットね。チェリー、トライルか搭載 Windows 8.1 タブレット、うん、Surface 3が販売中。
はいはい、Win タブレットカンコレ以外で使ってる人いるんですか？
ああそういうの。ああそういうのへーってやってる。これ10万円
そうでしょ？
タブレット欲しいんだよね今ね。
うん。でもさ、やっぱりこう今。まだタブレットって買うならば、
うん、
カンコレ以外だともう iPad か Android タブで、
そうですね、
ある程度こう共通の操作性とお金を出せるっていうとであれば iPad 買うし、お金ないけれども、
まあ、ある程度
動いてほしいっていうのを人やったら Android タブレット買うし、
Windows タブレット買うのみたいな。みんな高いからねそこにね、
うん、
まあでまあ、何パッて言った感じだとビジネス向けの8インチタブレット、ギャラクシータブ A8.0 が、うん、サムスンから。
え、ギャラタブってウィンタブ？
いや、アンドロイドタブレット
でしょ。やっぱりアンドロイドでしょ。
いや僕はアンドロイドだったら何でもウィンタブレットはそれでタブレットがなんか欲しいなって思った感じなんで、うん、こうパーって今ねアンドロイドタブレットとかタブレット見てますけども、うん、やっぱりねこういろんなもの見てると欲しくなっちゃうからね。
まあね、それは。
ああでもなんかあれだね、ニュースこうパーって見てるとやっぱ Windows タブレット多いね、
うん、
こうニュース的なやつはね、やっぱりいっぱい販売してるんだね。やっぱり
販売はして、でも実売はどう？
デュアルブート対応タブレット、 Windows と Android のデュアルブート対応、どっちもいけるよってやつですね、これは。テックラストかな、 X80HD デュアル OS が登場、OS に Windows 8.1 with Bing 32bit と Android 4.4 の2つを搭載したデュアルブート対応8インチタブレット。
デュアルブートキュッドッドッドッドッドッデュアルブートってさすがにわざわざ1回電源落とさなあかんとかじゃないよね。
さあどうなんでしょうね。
こんなん一回電源落としちゃったらややこしすぎるし、でもはこう通知系とかでもすぐに切り替えられるのかって、あと2個 OS 起動するってことはそれだけ消費電力も半端ないよねっていう。
でも安いよこれ1万5000円だよ。
いうとそれこそバッテリーとかを持ちてんてんてんな気がしますけれど、
別に僕は何いわゆる何スマホとかタブレットのバッテリーはもうなんかもうめんどくさいんで、何予備バッテリーか担ぎゃいいかなっていう、もうなんかどんだけなんかもう劣化品なんで、もう
まあね、
どこまで気をつけても劣化するのは劣化するんでいいかなって思ってるんですよね僕は正直。
いやでも最近もう僕のスマホなんかもう2年近く経つんで、こう電池がねもう常にこうモバブをつながないといけないっていうのはやっぱりこうスマートじゃないですかね。
ケーキはね結構ね電化繊維の使いが荒いんでね、電化繊維に限らないんですけどね、物の使いが荒いんでね、あんまりその説得力がないですよね。
いやいやいやスマートに行きたいんですけど、ね、
まあ、僕はそんな感じですね。なんか K はありますか、ニュース的な、そう、電化製品のニュース的なやつは。
まあ、そのまあデュアルブーブーユーユ
ー何も言えてねえし、
デュアルブーブー、なんで言えないの、
デュアルブート、
ブーブーデュアルブートがですね、まあちょっと関係するのかしないのかですけども、あの Windows 10が、そろそろいろいろと情報が出てきてるかなって感じなんですけれども、Windows 10ね、これは IT メディア PC ユーザーの、まあ、記事なんですけれども、Windows 10で Android と iOS アプリがそのまま動く、プロジェクトアストリア&アイランドウッドに、閉まるっていう記事があるんですけれども、
はいはいはい、
まあ Windows 10では音が鳴る Windows 10ではね、いろんなアプリがアップロードにしろ、使えるという話なんですけれども、まあこれは大きいですよね。このスマホ、まあ、Windows 10はパソコンでもそうだし、スマホでもそうだし、あの何でも使える OS を目指すという風な、まあ、開発のね、理念になってますけれども、まあこれね、どう、例えばさ、こう Windows で、このお気に入りのアプリを買いましたと、超使ってますと、Android で使ってますと、
はいはいはい、
で、それを Windows でまた使いたいってなると、これ多分また課金別になりますよね。
てか、まあ、親元が違うから、多分また別取り払う
よね、お金払わないといけないし、あと例えばさ、パソコンってさ、まあ、大体20インチ以上の画面で使うじゃないですか。
まあまあまあ、
でスマホはまあ言うて 5.5 とか、でかくて6インチとか、
そうだね、
で、まあ、小さかったら4インチから、それをこういかに、で、まあ、操作性も、まだタッチパッドマウスとかはあの、アップルのマジックパッドかなんかそんな感じのあのマウスとかはありますけれども、なかなか対応していないというのが、まあ、現実で、その辺がね、これからどういう風にやっていくのかというのが、ね、ちょっと気になるところではありますけれども、
そうですね、まあ、やっぱり Windows ってあの7とか8の時もそうでしたけども、あの出た当初はやっぱり様子見ってい
う
のがやっぱり一番堅実なのかなと思いますね、あとあれスマートフォンがね、やっぱあのにその最近 の, あの低価格 SIM、に合わせてそのあれだね、あの PC のあれだ、開発業者とかが普通に出したりしてるんだね今ね、そういうのに合わせて SIM フリーで、その何よくある、まあ、富士通とかなんか、あれだソニーとかじゃなくて、あのなんていうこれ、ASUS とかが出したりしてるんだね。
ASUS から ASUS に、
まあ、こういうのはまあに、そのソフトバンクとかのやつでは契約社員が使えないけど、その SIM フリーのなんか低価格とかやつだったら使えるよみたいなやつ が,、やつがね、やっぱりそういうのにやっぱりあの合わせてやっぱ出してるんだね、最新のモデルとかをね、そういう低価格 SIM 用の、まあ、これはマイクロソフトからのあったね、スマートフォン、Windows 4 8.1、あ、Windows フォンだ、Windows フォンってやだよね、なんか俺らの時代からともう地雷としてるイメージしかないよね正直
確かにね、
今は違うかもしれないけど、俺らの頃は何すごい地雷、
なんで、まあでも今もだ
よね、え、今
だってあの知り合い、あのあの Windows フォンのやつ通ってましたけど、
はいはい、
あのフォントがおかしかったりとか何こう使える周波数が違うから、あれを電波を、使わない周波数もチェックするから、その分電池の消費がでかいとかね、そういうのはやっぱりまだ未だあるそうですよ。
俺らの頃はもっとひどかったじゃない、なんか画面からさずらしてさ、あのキーボードが出てきたりしてたじゃない、やばかったよ、俺なんかどんだけぶっ壊れやすいんだと思ってい
やでもあのスライドはスライドで面白かったんだよね。
そうそう、俺らの頃は、ね、携帯のスライドが流行ったんですよ、画面スライドって言って、パカパカの次に流行ったスライドなんですよ、
ね、
画面がまあスマートフォンみたいにでかいんですけども、うん、スッてずらしたらキーボードが出てくるっていうね、あのガラケーの文字打つとか出てくるっていうのがね、流行ってましたね。もうなんか壊れやすいっていうね、すぐなくなったけどね。結局パカパカパカパカに戻っちゃったっていうね。パカパカの方がまあ強度は高かった。
まあでも今のにこう、あの中身はアンドロイドであってもこれから、ガラスマ、
ああそう、ね、ガラケーがね、あの、まあ、もうなくなっちゃうんでね、そうそうそう、はい、あの中止なんですもう、うん、もう停止、中止っていうか停止、もうガラケーは作らないです、うん、あのガラケーの中身がアンドロイドになります。
そうですね、まあ
OS は変わるだけです。つまり
いろいろありますけれども、
そうそうそうそう、まあそんな感じでね、まあこうなんかダラダラダラダラ言ってきましたけども、はい、まあこんな感じで一応僕らもね、あの最新家電はチェックしてますよということで ね、そうですよ。だって僕のスマートフォンってあの Xperia Z3 とあの iPhone 5.5S か、
うん、
5S っていう、もう結構新しい方の ね、
そうね、
あの
最新モバイラ
ーで、今年の1月初めにノートパソコン買ったし、
はい、
もう最新の家電プレイヤーですよね。
家電プレイヤー、
そうそうそうそうそう、家電 DJ ですよ。もう家電なら俺に任せるですよ。
もう、DJ のようにこうキッキッキッキッキッキッキッスクラッチしてもうブンブン吹っ飛ばす。
そう、それアンドロイド の、 あのアプリでキュッキュッしてますよ。キュッキュッキュッ
キュッ、そのまま円盤ぶっ飛ばす。スマホあー折れる。ね、
はい、そんな感じで、まあ家電についてのニュースでしたけどね、はい、ニュースっていうか僕ら気になるニュースのピックアップでしたけどね、まあ K がね、あのそうそう新しいパソコン買いたいと言ってるんで、ね、まあ、それについてのね、まあ、なんか進歩などがあればね、
はい、
またね、家電情報を教えていきたいと思っています。まあ、こんな感じで、なんかあの、あ、そうそう、どこのメーカーがいいとか募集しとくのがいいかな。あのね、さっきそうそう、あの、例えばギガバイトとか、うん、ASUS とか、う
ん、MSI
とか、そう、MSI とか、まあ、サムスンとか、なんかどれがいいかなみたいなのが出たんですよ。なんか最近メーカーわかんないから、最初。
そう、なんかね、どこも横並びで、細かいところは、まあ、いろいろあるじゃないですか。
そうそうそう、
こういう特徴はあるけれども、でもこう最新のね、あのパーツ業界の信頼性だとかね、
そうそう、例えば僕が自作した頃は、僕ですね、僕が自作した頃は、うん、ASUS が結構マザーボーシャー安定、
そうだ、ね、
特化品としてギガバイトとかが安くていいのが多いよみたいなのがあったんですけども、うん、まあ、例えばそういうのがあれば、
うん、
ね、あの一定とか連盟制度があったんですけど僕の頃は、
うん、
なんかそんな感じのなんか情報があればね、皆さん教えてくださればね、
はい、
K がこれ幸いということでなんか作ったりします。例えば K は今ちょっとそこまで高いのじゃなくていいけど、うん、
まあ、動画がちょっとね、そうそう、あの編集できたりとか、
動画編集とかが満足できるようなスペックがいいかなっていうのは、うん、そんな感じのね、まあ、動画編集では例えば CPU とかビデオグラフィックボードとかちょっとね欲しいよねって感じです ね、うん、まあそんな感じで、まあ K のね、あのパソコンのなんか、はい、こんなんかいいよみたいなパーツがあればなんかメールなどいただければ、まあね、普通歌とかでいただければなんか幸いですということで、
はい、
では次行きましょうか。
はい、
この二人語りはイケてる男子高校生二人が日々のイケてる出来事をお伝えするポッドキャスト番組です。
なわけねえだろ。学生の水木と高弘が世の中のあらゆることをディスるポッドキャスト番組です。
ディスるの楽しいしな。
配信は不定期です。
それでは二人語りを
よろしくお願いします。
オタラジオでは投稿お待ちしております。ふつおた、各種投稿フォームにブログにある投稿フォームからご投稿ください。
だってもう2人ともこう適当にスマホをしゃべあの持って全く
寝てるからね、もう、
うん、
横になりながらなんかあのマイク近づけてなんか喋ってるだけだからね。あ、倒れたし録音機材倒れたし、
もう終了だから。
そうそう、
エンディングっていうのはもう終了
で、ね、これね、よくなかったのはね、フリートーク、フリートークじゃない、オタニュースのコーナーでね、
うん、
あのこう何電化製品をね、スマホで調べながら話したのがよくないよね。
そうそう、
これね、あのこの間あの喋ったらね、あのあーこれいいよねみたいな、普通になんかあの何あのラジオとか全く関係なくね、
マクドで喋ってる。
そうそうそう、なんかただ単になんか雑談してるだけで、
本当にねマクドで2時間ぐらい喋ってる、1時間半目ぐらいからね。
だからこうやってスッスッって見ながら、あ、 これいい。どれどれみたいな。
そう、最近なんかあったっけっていうレベルだからね。
そうそう。今もなんか、エンディング撮りつつ、なんか普通に見てた、何、電化製品見てるだけだからね。
128GB の SD、マイクロ SDXC カードが1万円割れ。128GB の SD カード、1万を切る。
128GB って何入れんの？いや、俺、なんかやっぱこう見てると、なんか俺あれだね。やっぱ電化製品好きなんだね。一回見たら止まんねえもんな、なんか。欲しいな。ギャラクシーね、俺デザイン的に嫌いじゃないんだよね、真ん中のボタンとか。ただあんまりそのやっぱりいい話題がないというか。
ギャラはね。
ねえって感じね。いや、やっぱスマホとかこうなんか最新のなんか匂いがしていいんだけどね、こうどんどん進化していく感じが。でも最近やっぱでかいね、 5.5 インチ。
あ、
俺がこの Xperia Z 3が 5.2 インチだけど、それもでかいと思う。だからさらにでかいんだよねこれね。いや、すげえわほんま。なるほどね。ってこれしてた放送事故だっちゅうね。
はい、大丈夫、放送じゃないから大丈夫だ。
そうそうそうそう、別にね、事故っていう部分は後でなんかケア切ってくれるんでね、ぶっすりぶっすり。まあ、そんな感じで、
喋ってる途中でいきなり差し込まれるからね。
そうそうそうそう。
あっ、出てっちゅだ。
やっぱりね、すげえな。サムスンからさ、ギャラクシータブ、アクティブか、ってやつが出てんだけどさ、これは 1.2 メートルの高さから、木製床への落下も耐える衝撃、対衝撃性能を備えた防水、防塵仕様の LT 対8インチで。でもさ、これやばいよね、サムスンから対衝撃性能防塵防水、
確実に地雷だよそれ。
壊れるよなこれ。壊れそうって思うよね。
ダメでしょう、
これはギャグかな。
まあいかに
これなんじゃない、
これあれでしょ、アップル製品をいかに壊れないかを試さ、ミキサーにかけてみたとか、銃弾撃ってみたとか。
いや、これもしかしたら対衝撃は強いかもしれないけど、内部がバグってるかもしれない。
内部から破壊されてる感じ。ありえるな、それ。
そう、Xperia Z3 ね、これすごい高画質カメラなんですよ、実は。うん、2070万画素なんで、なんか、携帯にしては結構いい画素数なんですよ。うん、なんですけど、使ってね。
あのね、一つ言いたいのはね、画素数多ければ多いほどね、最近のやつはね、ダメだからね。感度が下がるんですよ。一個一個の画素が小さいから、ちょっと感度が上がって、もう今はね、画素数上げない方がね、一眼レフとかでも、一眼レフでも1900万画素とかで止まってるからね、その方がいい。
いやー、なんか、すごい、なんか使ってないなと思っただけですよ、正直ね。2000万画素もあるのにね。
2000万画素でさ、こう人によってはさ、画像サイズ 1.2 メガとかで撮ってるわけだからさ、全く意味ないよねって思うんだけどね。
いいんじゃない別に。
これ終わんないよ。
え、終わってるよ。はい、皆さん、それではさよなら。さよなら。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。